クリアに神妙では次回の収録に向けてお便りを募集しています。題して私のフェミ実践。どういうものかというと、生活の中で、例えば親戚の集まりでも職場でも学校でもどこでもいいんですけど、なんかムカつくなとか、これちょっと理不尽やなと思った瞬間にフェミニスト的な精神を持って、どう立ち向かっているか、どう対処しているかっていうことについて、ぜひエピソードを送ってください。皆さんのエピソードは番組内でって言うとちょっとかっこいいですけど、番組内で、私たちなりのフェミ実践の話とともに紹介したいと思います。お便りお待ちしてます。
皆様こんばんは。今日は2024年4月11日木曜日、日本時間と韓国時間は21時38分より収録を開始しております。ニョンハです。
吉田です。
アジジです。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。吉田くんがカナダから日本に帰国してきました。
イエーイ。
だからカナダ時間言いませんでした。
カナダ時間は午前8時39分ですね、今。
わおわお。
もう時差は大丈夫ですか、うん、慣れました体。
ああ、そうですね、最初の数日間結構時差ボケで死んでたんですけど、もう1週間ぐらい経ったんでだいぶ抜けてきました。なんかでも未だにカナダは何時だなみたいに考える習慣がついてて、まあなんかしょっちゅう向こうの友達と電話したり LINE したりしてるからなんですけど、
向こう何時だなみたいな。すごいね。吉田くんはなんでそんなに友達が多いの、うん、すごいね。
私はなんだろう、でも一本釣り方式ですよ。なんかその例えばパーティーとか行って全員と仲良くなるってことはまずなくて、こうざっと見渡して、あ、もうこの人絶対いけるみたいな人を見つけるのが多分うまくて、でそうするともうなんかガッと食いついて話さないみたいな、パーティー会場のこう隅っこに連れてってめっちゃ話し込んで連絡先交換して、でその私的にはその次がすごい大事で、大体私が仲良くなる人って、なんか活動してる人、そのアート関係とかなんかアクティビズムとかやってる人が多くって、でその2回目は必ず相手の例えば展示に行くとか、相手が主催してるイベントに行くとかってするとすごい感謝されるし、そこで相手のなんかどういうことやってるかっていうのも分かるから、で3回目でコーヒー行くんですよっていうのが大体のパターンですね。という人たらしの術。
わあ、素晴らしい。
っていうので私は友達を増やしてきましたね、日本でもカナダでも。
けど、まあ基本ちゃんと3回以上会うっていうのがベースなんだね。
やっぱ相手のやってることに関心を示すっていう、リスペクトを示すっていうのがやっぱすごい距離縮めるための秘訣だなって思うし、それはなんかマナーでもあると思うし、って感じですかね。
そうだよね。吉田くんって本当覚えてるもんね、話したこと。
それはちょっと怪しいですけど、
私が話したことも覚えてたりとか、ちゃんと覚えてるよね。ちゃんと覚えてるって印象。いやけど忘れてるって自分が思ってても、話してる人はこの人はなんか覚えてる私のことって思うってすごい重要じゃない。
そう、確かに確かに、
なんかそういう人。そんなわけで、はい、じゃあ吉田くん、そして誕生日でしたね、おめでとうございます。
はい、誕生日でした、
おめでとうございます。
アジジも誕生日でしたね、おめでとうございます。
アジジも おめでとうございます。
そうなんです。吉田くんが3月で、私が4月で、ミョンハさんが5月なんです。ということでスプリングチームの誕生日の始まりですね。
そう、桜ね、そう今年は開花が遅かったみたいで、私が日本に着いた日ぐらいからちょうどなんだ満開に近い状態になって、で結構この1週間毎日のように桜を楽しみました。 嬉しいことに。
うちの息子がさ、ちっちゃい時な、桜のことアチュラって
言ってる。可愛い。なんで？それなんか
アチュラ。じゃあ、あのたどたどしい時。
韓国語の言い方とかは関係ないんですか？
ちゃんとまだ喋られない。うん。そんなんじゃなくて、うん、ほんまにまだちゃんと喋られない1歳とか2歳とかそれぐらいの時に電車から見ながら、ああちゅらがある、あちゅらがあるって言って言ってたのを、
さが言えなかったってことかな。
そう、今でもあちゅらって言っちゃう。そうそう、なんかそうやね、あかわいい。そうそう、思い出すのよね、桜を見ると。
いや、
はい、
はい、ということでひな祭りも終わりましたが、皆様ひな祭りはされましたか？
でひな祭りめっちゃ前じゃないですか。
ひな祭りはだいぶ前、
3月だった。急にぶっこんじゃったけど、はい、
そう、あのちょっとね、何やったっけ、この前の何やった、
バレンタイン
会で、バレンタインの会ね、その時にひな祭りのその様相がちょっとなんか変な感じやから、私ちゃんと知らん、調べるわって言ってネットで何件か検索したぐらいの知識なんで、あんまり もしかしたらちょっと、ちゃうところもあるかもしれないんですけれども、ちょっと、調べたことを話したいなと思って持ってきたんですが、いいですか？まずひな祭りって何やったっけ、桃の節句とも言うやんか、うん、うん、桃の節句、
う
ん、
言う
やろ。節句っていうのが、意味が季節の変わり目っていう意味やねんて。中国からの風習な、中国から来た風習なの、もともと。ほんで五節句っていうのがあって、五個節句があるのね。
ああ、端午の節句って聞いたことある。
端午の節句はあれ、あの子供の日ね。最初から言うと、最初からっていうか順番に言うと、1月の7日の神日の節句っていうのがあって、それは、1月7日なので、七草を食べる日、七草の節句。そう、七草がゆを食べる日が、まず1個目の節句で、で2個目が 3月の3日の上巳の節句って言っても、別名桃の節句で、ひな祭りの日ね、はい。ほんで5月の5日が端午の節句って言って、これがその、子供の日で、7月の7日が、七夕の節句って言って七夕になるんですよ。そう、だから七夕も節句なんです。
あ、そうなんだ。
そうで、もう一つは私知らんかってんけど、9月の9日長陽の節句って言って、 でこの日は栗ご飯を食べたりするんですって。知ってます？このここ9月の9日に長陽節句があったなんて。
なんか京都にいた時に、私結構なんか年中行事とか割と興味があって、その当時はで、なんか京都ってやっぱお寺とか神社が多いから、あちこちでその年中いろんな行事やってるじゃないですか、季節行事で。その重陽の節句の時にどっかの神社でカラス踊りっていうのがあるっていうのを知って、結局行ったことないんですけど、なんかねその印象がすごい強いですね。どこの神社だったかな、結構変わったお祭りが京都いっぱいあるんですよね。
いろんなところにまだその節句の節句がちゃんとあるんですね。私その9日の9月9日の長陽節句を全然知らんかって、うん、でもなんかもう多分一般的では
なくなってるんでしょうね。うーん、
ねえ、そうそう、ネットで検索してへーって思いました。で、ひな祭りに戻るんですけど、ひな祭りの起源はまあいろいろ諸説あるんですけど、言ったその上巳の節句っていうのが、中国では季節の節目のことを節句っていうやんか。でその季節の節目に体がそのちょっとこうなんていうの、不調をきたしたりとかする人多いでしょ。だからそういうのを、防ぐために、だから自分の息を流すっていう、そういう意味合いも込めて、中国ではそのなんていうの、その上司の節句の時に川に入って自分の身を清めるっていうことをよくしたんだって、そう。ほんででも日本ではそれがその身を清めるじゃなくって、その神とかあとはその藁とかを人型によって流し雛っていうのがもともとあって、でそれはその液とかそういうの、自分の液とかそういうのを一緒に流してくれるっていう意味合いもあったので、なんかそれが合わさったんだって。その流し雛の、やつとその上司の、なんていうの、その体を、清めるっていうのが合わさって、それが奈良時代です。でその後、 平安時代に公家さんたちの間で、ひいな遊びっていうのが、うん、あの流行っとったんですけど、そのひいな遊びっていうのはそのお人形さんごっこなの、いわゆるお人形さんごっこでおままごとをするっていうそういうことやねんけど、公家さんたちの中でひいな遊びっていう、お人形さんごっこがすごく流行ってて、うん、でそれがまた合わさってひな祭りみたいな感じになったんちゃうかっていう風に言われてるんですよ。
そのなんだっけ、お代理様とおひな様がセットなのはその頃のそのひな遊びをしてた頃からの名残なんですか？
あ、そうそう、素晴らしい、そのアシスト。そうじゃなくって、それはその辺はちょっと曖昧というか、いつそのワンセットになったかっていうのはちょっと定かではないんですけど、ひいな遊びと合わさったぐらいが、平安時代でしょ。 その後、江戸時代になった時に、江戸時代になってその五節句、さっき言った五節句、全ての節句を、幕府的に、祝日にしたのよ。祝日に制定したんですって。で祝日に制定した時に、さっき言った子供の日の端午の節句で、別名ね、これあの端午の節句には勝負の節句っていう、あの名前があるんですよ。で勝負っていう、そうそう、花勝負の勝負ね。
花勝負の勝負、
そうやねんけど、そうそうそう、ちょうどその時期に咲くでしょ、5月って。なのになねんけど、その勝負っていう言葉にはその漢字違いで武勇を、重んじるっていう意味もあるんやって。で武勇を重んじるっていう意味の勝負と勝負の節句っていうのをかけて、じゃあこっちは男の子の節句の、あのなんていうの、祭りごとやろうっていう風に決めたんやって。まずんでその後で、じゃあ自然にその男の子の節句が男の子のその祭りごとが決まったから、じゃあ女の子の節句はひいな遊びっていうか、お人形さんごっこみたいなのもあるし、ほんだら3月やなみたいな感じで3月になったんだって。そうなんだ。そうそう、そういう風に決まったと。お代理様っていうのは逆、本当はセットやねん、あれって。男のひなと女のひなを両方でお代理様やねん。お代理様
って。あ、そうなんですか。
そう。で、お代理様とおひな様、ふうたり並んですまし顔っていう歌があるでしょ。あれってほんま、あれは、その、歌作った人が完全に間違えてる。
知らなかった。
それはちょっとした小ネタです。だから、あれは、お代理様とおひな様っていうのは、ほんまは4体おるっていうふうに、ネットでも書いてました。まあ、それはまあ、ちょっと置いといて、脇にそれだからね。江戸幕府がそうやって、祝日に制定して、その公家さんたちの間と武家さんたちの間だけじゃなくって、一般大衆にもどんどんどんどんそういう節句の風習がこう浸透していって、商人たちが人形のをどあの売るためにどんどんその華美にしていったっていうか、なんかそういう風になっていったりして、その間らへんにセットになったん違うかなと思います。今の現在のそのお内裏様っていうあの状態あるやん、この間婚礼ちゃうかっていう風に言うてたやつはやっぱり婚礼で、でも婚礼やねんけど、あれって、天皇に嫁いだ皇后の模様を表して
る。あの二人ってそんなに位高いんすか？
そうやねん。そうやねんって。で、それも、多分起源は徳川家康の孫娘が、天皇に嫁いだんやって。っていうこともあって、商人たちがそういう風に、
ああやかりたいぜみたいなことを、
お人形を作って売った、そうそうそう、そういう風に作って、どんどんどんどんそれが浸透していって今の感じになったらしいです。
全然知らなかった。
普通の婚礼行事っていうよりは、もうほんまにそのなんていうの、家父長制度真ん中じゃないけど、天皇とその皇后を表してるっていう、そういう感じなんです。
しかもその天皇っていう超名門の家に嫁いだ娘を祝福するっていう意味合いがあるわけですよね。うわー、
そうなんですよ。
思ったより気持ち悪かったですね。
やば、思ったより気持ち悪かった。でプラスやっぱり私がネットで検索してとある記事を読んでびっくりしてんけど、 お嬢様が良い結婚をできるように願う。ひな人形が模しているのは結婚式です。この結婚式の主役である、オビナとメビナは、オスビナ？メビ、メスビナ？お、オビナやんな。オビナとメビナは、天皇陛下と皇后陛下を表しています。これには我が子が天皇陛下と皇后陛下のように幸せな結婚ができるようにという願いが込められているのです。今でこそ、ここやで、今でこそ結婚の多様化が進んでいますが、親から子に対する幸せな結婚をしてほしいという願いは不変と言えるでしょうっていうテキストを読んで、ずっこけてしまって私は。なんかさ、いや、これはね、まあ、読みようによっては別にその、なんていうの、結婚以降、結婚こそが幸せじゃなくって、結婚するなら幸せな結婚をっていう風にも読めるけど、でも、なんて言ったらいいのかな。そうじゃなくも読めへん、なんか。
どういう風に読めるんですか？
なんかね、いやだから結婚こそがみたいな、
あ、
結婚をしてほしいと誰もが願う幸せな結婚こそがみたいな、いい、あの感じにも読めるなと思って、それは私がもしかしたらちょっと意地悪な読み方をしてるのかなと思う。いやいや、でも文脈的にそうなんじゃないですか。
親にとっての一番の幸せは子供が幸せな結婚することっていうことじゃないの？
なんか幸せな結婚だったら、まあ幸せな結婚だからわかるけど、結婚が幸せっていうのだと違うと思います、
うん、そうそう、だからそういう風に読めるなと思って、うんうんうん、あの、そうじゃない、そうじゃないかもしれへんけれども、もしかしたら幸せな、結婚するなら幸せにみたいな、
うん、結婚するから幸せっていうのは全然違うと思うけど、ね、
どうせ結婚をするならとは書いてないねんけど、どうせ結婚をするんだったら幸せな結婚をして暮らしてくださいねっていう意味合いやったらめっちゃいいねんけど、
わ、うん、かるわかる、どうせ結婚するならね、
こそがわかる、うん、そうそう、だから そんな書き方はね、それはそれ、これは私が読んだのはひな人形のサイトやねんけど、なんていうの、そんなひな人形のサイトでどうせ結婚するならなんて書かないのことはわかるけれども、だけどなんかその書きようがあるんちゃうかなってすごく思って、
まあまあ 結婚したいならに変えましょう、どうせ結婚するならっていうか、まあわかんない、まあ、結婚したいな ら,
なんかな、
結婚したいなら、
そう、私なんかはさ、あの、親やけど別にそんなほんまに、まあ結婚したんや、私こそ結婚したんやったら、まあしたらいいけど、別に結婚絶対してほしいなんていうふうにも思ってないし、だその子が、結婚するにしても しないにしても、あの、幸せな、あの、幸せになってほしいなっていうふうに思うだけやし、あとやっぱりね、思うのはその、なんていうの、結婚ってさ、すべての人に、あの、すべての人に平等に与えられてる権利じゃなくて、今の現の日本、現日本ではね、そうじゃなくって、やっぱり愛する人と結婚したいなっていうふうに思ってても、同性同士で結婚できない人が今いる中でね、そういうふうに権利が、その限られている中で、なんかさ、この文章ちょっとアップデートしなあかんのんちゃうんとかっていうふうに思ったし、うん、なんかほんまにそのなんていうの、天皇陛下と皇后陛下を表してるっていうその人形もちょっとさあの、うん、アップデートせえよ、人形自体がアップデートせえやって本当に思ったね。あのサイトを読みながらすごい思いました。
今まだ買ったりとかするのかな、うん、子供ができたら
買うんちゃう、だって売ってるもん、うん、売ってるし、あとね、私の、某、あの、何て言うの、バイトしてるところあるやん。あそこミッフィー売ってんねんけど、ミッフィーの、あの、お代理様が売ってたで、
セット。
あ、なんか二人だけやけどな。ミッフィーの瀬戸物でできたお代理様が売ってたよ。だから売ってるって、売ってるし、買う人はおるんやと思う。
あ、ミッフィーぐらい。
買いたいかも。
なんかデフォルメしてあったらそんな天皇皇后とはさすがに連想しひんからまあいいかもしれんけど、まあでもね、オスメスのバイスですもんね、
あの関連するお店、関連のお店にすみっこ暮らしっていう、うん、キャラクターがあんねんけど、すみっこ暮らしのリーメントって知ってる？
わかんないです。
リーメントは何が当たるかわからないっていう箱、おもちゃの箱、それを買うと、だからまあガチャみたいなもん、そう、でもそのリーメントの場合はガチャとはまた違って、 一箱で大人買いすると全部が揃ったりするの。
いいですね、
うん、イベントの場合はね。そうそう、ほんで隅っこ暮らしの、おひなさまのリーメントがあって、それはほんまにその全部その大人買いすると全部隅っこ暮らしでそのなんていうの、あのおひなさまのそのあのセットが買えるっていうのも売ってました。それはね可愛いなって思いましたね。私もちっちこいし、すごく手の上に乗るぐらいのすごいちっちゃい、そのチープな感じやねんけどね、うん、全部そのプラスチックで作られてるようなチープな感じやねんけど、あのセットでなったら可愛いなってちょっと思いました
、うん、まあ、だからそういう感じでこうちょっとずつずれていって、あれなんだっけ期限みたいな感じになったら一番いいんじゃないですかね、
うん、うんうんうんうん、そうやね、
うん、
ほんまに全然関係ない。関連した話でさっき端午の節句の話したじゃないですか。私小さい時に、うん、あの銭湯によく行くと5月ぐらいにいつも勝負湯、
おお、
うん、
勝負湯だったんです。それで今明和さんの話聞いて、勝負がその勝負になって端午の節句になったっていうのがすごいびっくりだった。そうだから5月の5日、
当て字も当て字
だから5月の5日にあの銭湯行くと勝負湯でした。あ、その近辺、
そうそうそうそう。
それでその勝負っていうのは今ちょっと検索したら、そうそう、とりあえずあのちょっと匂いもきついし剣みたいになってるから邪気を払ってあの子供たちを守るみたいな意味があるらしいです。
へ
え、ちょっと勉強になっちゃった。その勝負が勝負だっていう
話が、うん、私も知らなかった。うち勝負湯毎年5月5日に入れてて。
そうなんだ、うん、
わざわざ勝負の葉っぱをどっかから手に入れてきてやってたんですけど、そういうつながりだとは知らなかった。ただただそういうもんだと思ってたけど、うん、へえ。
だけどさ、勝負ってそのなんていうの、その武勇を重んじるの勝負やから男やっていうのも、もうまあまあもちろんね、今現代じゃなくって江戸時代やから、うん、もちろんそうやけど、うん、ジェンダーロールっていつできたんやろうね、うん、みたいな話、うん、男の子は強くたくましくあらんとしない、まあもちろんその時って戦って死んだりとか戦とかもあったりとかもしたから、強くならないといけないっていうのはすごくこうなんていうの、生活に密接してたのかもしれないけど、今とはまたちょっと違った意味合いもあったのかもしれんけど、なんかねその、先に男の子のそのなんていうの、祝日が決まったっていうのもちょっと びっくりっていうか、うわーっていう風に思ったし、その前の、放送で私すごい流してしもうてんけど、吉田さんが5月人形、吉田さんが、その、5月人形もありますよね、みたいな話をしたときに、そう、5月人形はでも男の子一人で立ってるし、女の子の場合はセットやし、ムカつく、みたいな感じで私言ったけど、うん、それもやっぱりさ、5月人形も5月人形でさ、なんか、強くあらなあかんみたいな感じのことを、子供の首を絞めるようなことをね、こう、人形でしてるのが、なんか、嫌やなっていう風に思ったし、私の周りにまだまだそのなんて言ったらいいのかな、永遠の題材いっぱい落ちてるなってめっちゃこのなんていうの、ネットそうネット検索しながらすごい思ったね。
日本だけですよね。韓国はその、あの5月の5日はあの端午節って言って、うん、あの子供の日、
タノミョンジョルやな、
うん、子供の日なんで、うん、別に女の子男の子とはなってない、
うんうん、そうだから本当に中国から来た時は分かれてなかったのよ。中国奈良時代にその節句が来た時は分かれてなかって、その、江戸時代に、日本で決めたんやと思うよ。
面白いですね。しかもなんかその上から下に文化が流れてるっていうか、なんかその宮廷行事とか、あるいはなんかその武家の文化みたいなものがなんか町人たちにもこれはいいみたいな感じで広まったっていう感じを受けたので
うん、うん、
それもなんかね、
うん、
それを未だにやってんだなって思うとかっていう感じもしますが、ね、なんかうちのあの父方のおじいちゃんおばあちゃんの家にすごいなんか立派な金太郎人形そういえばありましたね。あれはだから父のために誰かが買ったのかな、 かもしれないですね、子供の頃遊びに行くと必ずあって、ちょっと怖かったですよ、なんかかなりの大きさなんで、まさかり持ってるし、なんか下はあのふんどしみたいな感じですけど、であと私甥っ子が2人いるんですけど、甥っ子上の子が生まれた時にうちの兄の奥さんのご両親がなんかその兜を買ってお祝いに渡してましたね、その端午の節句に。
本格的だ、うわ、
そう、その兜見せてもらいましたけど、すっげえずしんってこう重そうなやつで、おえーいみたいな。
そうなん
や、ね、私はもう何も言いませんでしたけど、
いやだからほんまになんていうの、今残ってるいろんな日本の文化っていうか、その風習みたいなのをクリアしていったらさ、いろいろな、いっぱいあるなと思って、だからまああのうんざりしたの、そのネット検索しながら、あーうんざりってむっちゃ思いながらも、うんざり思いつつ、なんか私の中にネタが、私の書くネタ、ツッコミどころ、ツッコミ場所がいっぱいあるっていう風にちょっとだけこうワクワクっていう風に思っちゃったところがあって、そう、
美穂さんドラーグ金太郎とか書いてほしい、
ほんまやな、
あと女の子だけのひな祭りとか。ちょっとさっきのその兜の話の続きみたいな感じなんですけど、私その父方が九州なんです。でたまにその去年かな、ちょうど5月のゴールデンウィークのあたりにあのおばあちゃん家遊びに行って、でちょっとそのあたりあのドライブしてたんですけど、その時にあのやっぱ古い家とかが多いんで、なんかねどっかの家の庭先にすごい巨大なこうポールが立ってて、でそこになんかそこのお家の子供の名前、男の子の名前をバンバンバンバンってこうなんかプリントした旗がすごいなびいてて、でうわこんななんか
のぼ り、
あそうですそうです、のぼり
旗、
うん、のぼり
がはためいてて、久しぶりだねそんなの、みんな
鯉のぼりも、横にあったかな、なんかね、うわなんかこの男の子生まれて嬉しいみたいな感じのその何ですか、喜びがすごい伝わってきて、わーって思いながら見てました。
わーわ、
女の子やったらやらへんのやかなみたいな。すごいな、
ほんま、
ほんま。
いやなんかもう私の周り、湯の話じゃないけど、私の周りが多分今はちょうどええ感じの湯の中におるから、あんまりそういうのがその目の前にドーンっていう風に出てくることがなくって、本当にあだいぶ変わったよなとかって思いながらでもね、ほんまにようよう目凝らしてみたら、そうじゃないところいっぱいあるわっていう風にほんまに、思うよね、なんかね、
いやぶっちゃけね、さっきのその明波さんが違和感を覚えたっていうひな祭りの説明も、あそうだよねって言って読み飛ばす人がほとんどだと思います、正直。そうそうみたいな、ひな祭りってそうだよねみたいな、なんかこういう風にギャーギャー言ってる私たちの方が多分少数派なんだろうなと思いつつ、まあでもギャーギャー言いますけど、
ほんまやね。
まああとさっきのそのなんか隅っこ暮らしの話は私すごい好きで、なんかねちょっとその形を変えていくというか、本来の、本来のなんか
姿
をちょっとずつアレンジしていって、意味をこっちでなんか解釈を変えていくみたいなのっていいなと思いました。
本当、ほんまに私もそれはあのなんていうの、そのなんていうの、隅っこ暮らしのひな祭りを見た時、ひな祭りのセットを見た時は別にあただ単に可愛いって思ってただけで、その天皇と皇后をあの表してるっていう風な知らんかってんけど、知ったら逆にもっと天皇皇后こんなプラスチックのチープな感じで。でもすごくなんていうの、でも可愛いの
よ、ね、可愛いですよ、
カラフルで、今
ネットで検索したけどすごい可愛 い、
あネット検
索見たい見たい、
せやねんせやねん、これは大人買いしなあかんやつやろ、これはなんていうの、
葉っぱ可愛い、
一個一個買って、
かわいい。
そう、一個一個買って同じのが出たら嫌なやつや
ん
な。
しかもなんか
これは7000円か8000円ぐらいしても大人買いしたいやつ。
お姫様とあのあお姫様なんだっけ、お代理様とおひな様よりも下にいる子たちの方がかわいい。
あ、本当だ、なんかあんま目立たないですね、上の一番最上段の2人。
うん、お代理
様と3人感情超かわいい。
下の子たちの方がかわいいんですけど、うん、キュウリ
三人感情、
キュウリやばい、キュウリ吹こうとしてますね、カッパが。
本当だ、
かわいい、いいですね、こういう解釈。
うん、これ嫌な感じあんま受けない、ただかわいい人形が並んどるっていう感じ、うん。
あ、じゃあこれ全部集めるのに、じゃあその箱全部買ったりとかすると8000円ぐらいするんだ。
そう、7、8000円すると思うよ。
これハマったらけど買いますね。
8000円かな。いやいやいや、みんな買ってはるで。みんないろんな人がリーメントめっちゃ買ってはんねんけど、多分このひな祭りの場合はセットで買う人の方が多かったと思う。バラで買う人あんまりおらんかったと思う。バラで買ったらこれちょっと意味がないやつやんな。
リーメントが4、うん、本当に4650円安くないですか。
あ、7000円せえへんねや。
うん、5000円しない、安くないですか。
ほんだらそうなんちゃうか、ネットで検索した方が。私あの目の、関連のお店が売ってただけやから、うん、値段までちゃんとは見てないね。最近のリーメントのその標準価格で全部揃えたら7000円とかくらいするから、ざっくり言っただけで
4650円だけど在庫がないです、どこのサイトも。
うんうんうん、多分すぐ売れたと思うよ。すぐ売れた
でしょうね、こりゃ。
で今は多分もう売ってないよ。その3月、うん、そうそう、3月超えてるからね。
これだからこのノリで鯉のぼりとか金太郎も作ってくれたら、なんか横並び感出ていいですね。
うん、
いいかもいいかも。
ほんまやね。隅っこ暮らしの場合はクリア感はないけど、これはこれでいいよね。
妖怪感があっていいですね、これ。
うんうん、
あ、妖怪
かわいい
妖怪感は。でもクイア感でもある。妖怪感はクイア感でもあるよな。
妖怪感はクイア感でもあるの。
私はそう思ってんねんけど、違うんかな。
妖怪はちょっと性別超越してる感じですよね。まあね、
うん、
ねえねえ、クイア味がある感じがする、
うん。じゃあこんな感じでいいですか、
は
い。
私がそのここのに臨む前にちょっと酒を一発飲んできたがためにちょっとボロボロな説明があるかもしれません。ごめんなさい。
面白かったです。歴史の話
聞きづらいところがあった。あ、ほんまに、あ、よかった。聞きづらかったところがあったらすいませんでした。
急に今日はなんか歴史ポッドキャストみたいな感じでした ね。
いやでもな、ちゃんと本をちゃんと読んだわけじゃなくって、何件かのそのなんていうの、あのひな祭りのサイトとか、あとはそのヒットしたところをバーッと読んだぐらいだから、あのちょっとあやふやなところ、さっきも言ったけど、そのなんていうの、なんでついになった、ついになるそのきっかけみたいなのはちゃんとは出てなかったの、うん、なんとなくみたいな感じで書いてあって、そこがこれがきっかけでみたいな、ザきっかけっていうのは全然どこにも載ってなくって、うん、天皇と皇后になったっていうのはその徳川家康の孫娘の結婚っていうのはあったんだけど、その前に多分対になったきっかけがあったと思うねんけど、そのザきっかけはなかったから、もうちょっと掘ってみます、自分なりに。
ということで、はい、あのいつも通りクイアに信用は引用はしないでください。ニュース番組ではありません。
そうそう、これが本当だとは思わないでください、はい、自分でちゃんと一度確かめてください、はい、
そうそう、自分で調べろや、自分で調べろ。
だけど私は消防湯に入ってた理由が分かってよかった。今まで、
うん、確かに、うん、私はやっぱその男、そのもともとはなんか性別とか関係ない宮中行事だったのが、その後から男の子の行事、女の子の行事っていう風に意味付けされてったってところが結構面白かったですね。
そんなこんなでクイアに信用はいつも皆さんの、疑問や、なんでこれはこうなんだろう、ああなんだろう、私はこう思いますっていうのお便りをお待ちしております。下の、感想フォームから入って、ぜひ何か何でもいいので送ってください。よろしくお願いします。じゃあ しりとりです。
はい、じゃあみおはさんどうぞ。
私から言うていいですか、はい、今日は。ほんだら、ごせっ
く、
く、栗ご飯を食べたことがない9月に。
に、
ほんま、私それほんまに知らんかったわ、そのせっ
く。栗ご飯のせっくがあるのは知りませんでしたにします。じゃ
あ、た、た、大変勉強になるお話でした。でよくなんか講演会の後に質問なんか言うやつ、
言いますね、
参加者が言うやつ、
はい、お後がよろしいようで。
はい、
あ、そうだ、 Spotify の登録者が199人なんです。今迷ってるあなた、そこのあなた
本当だ、
購読お願いします。200人になるために購読お願いします。 Spotify Spotify のアプリから聞いてない方もぜひ、今もうアプリね、ポッドキャストとかで聞いてると思いますけど、 Spotify を今すぐにダウンロードして
ほんまや、
ポチッとお願いします。
やってください、お願いします。
3人が喜びます。
はい、じゃあ皆さん、またね、
さよなら、
さよなら。